続いてはポッドキャストでも配信しています大竹メインディッシュ。本日のお客様は日銀の責任、低金利日本からの脱却が PHP 新書から発売中、経済学者の野口幸男さん、リモートでのご出演です。よろしくお願いします。
どうもこんにちは。
こんにちは。
はい、大竹と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい、
隣には青木治さんもいらしてます。
はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いいたします。
さて今回の5本ですが、日銀の責任という5本です。日本が遅れを取り続ける死因を徹底解明と帯に書いてあります。まあ、日銀の責任というところで止まってますけれども、読めばこれは日銀に責任があるというふうに野口さんがおっしゃってるということですか？
そういうことになりますね。そのこと
はい、日銀の責任は大きいですね。
大きいと思います。
はい、日銀の責任もさることながら、日銀の政策があって、金融緩和政策ですけども、これを取ってですね、今日本は何十年間も低迷しているっていう現実があります。この日銀の政策と今の日本の現状について最初にお話しいただけますか？
はい、
はい。
まあ、日本経済のですね、停滞ぶりがいろいろなところで、目につきますね。
はい、
例えばこの間 G7 サミットというのが開かれましたけれども、かつては日本はですね、 G7 の中で、1人当たり GDP で測った豊かさがトップだったんですね。
はい、
2000年に沖縄でサミットやりました、その時日本は G7 でトップだったんです、で今年広島でやりましたね。でそこで G7 の中で日本がどのくらいになってるかと申しますと、なんと最下位なんですね。今までイタリアと日本が最下位争ってたんですが、最近ついにイタリアに抜かれました。
イタリアにも抜かれた。
ですからこの二十数年の間にトップから最下位に落ちてしまったと。
なるほど。
こういう変化が起きてるんですね。でこの
原因は、
それが、コットンでいろいろ論じていることです。
はい、この日銀が挙げたこの 2% のインフレ目標、この 2% のインフレ目標っていうのがそもそも これで良かったんですか？これは
私は最初からですね、これは意味がない目標、
意味がない。はい、はい、
つまり、いろいろな意味で意味がないんですね。つまり、なぜ 2% 物価を引き上げる必要があるのかということですね。
はい、そうです。
賃金を引き上げるっていうなら分かるんですが、物価を引き上げたところで、日本が豊かになるわけではない、賃金が上がるわけではないんですね。それがまず第一。それからもう一つは、日銀が実際にやった政策、国債を買い上げるということなんですが、これによって物価が上がると、いう保証はないんですね。で実際に、日銀は大量の国債を買い上げましたけれども、2% 目標は実現できなかったんですね。
はい、
2021年まで実現できなかった、でところが2022年にですね、これは海外からインフレが、いわば輸入されたんですね。
外から、
その結果日本のインフレ率も非常に高まったと、で 3%、4% になったんですが、それで賃金が上がったかと言いますと上がらなかった、実賃金は下がったんですね。だから、物価目標というのはもともと日銀の政策ではできないことであるし、仮に実現できても、それは日本経済を豊かさにするのではなくて、かえって働く者を貧しくすると、こういうことがはっきり分かったと思います。
そもそも 2% のインフレ目標を達成すれば豊かになるって言ってたんですけど、その 2% の目標を立てたこの経済政策、金融政策自体が間違ってると。
はい、その通りです。
どうこのそれ以外に日本のもうこの今もう低迷して給料が上がらないで30年近くも経ってますけども、どうすればよかったんですか、ここのところは。
これはですね、企業の、付加価値って言いますが、稼ぐ力ですね、それを引き上げる方法はないんです。
はい、
賃金というのは、うん、企業の付加価値から支払われるんですね。
はいはい、
したがって企業の付加価値が増えないと賃金は増えないんですね。
はい、
ですから必要なことは、うん、企業の付加価値を増やすことで、
はい、
それは金融政策によってできることではないんですね。
はい、うん、
だからもともと金融政策だけで、日本の問題を解決するというのはそもそも間違いなんです。うんうん、
なるほど。はい、その成長した戦略を何も取らないで、この誤った金融政策だけで豊かになるっていう勘違いですか、それは。
うん、勘違いかどうかなんですが、
はい、
私はですね、実は物価を引き上げるとか、う
ん、はい、
国債を買い上げるとか、うん、それはですね、本当の目標だったのかどうかと、うん、
はい、
いうことに疑問を抱いてるわけですね。
うん、
つまり本当の目標は物価とかそういうことではなくて、
はい、
別にあったのではないかというふうに考えています。うん、まあ、この本の中でも、そういう考え方を述べているんですが、うん、
はい、
それはどういうことかといえばですね、
うん、
円安にすると、そして金利を下げる、
うん、はい、
そのこと自体が目的だったというふうに思うんですね。
うん、
なぜかと言いますと、
うんうん、
円安にすれば企業の利益が増えるんですね。
はい、
それから金利を下げれば、これもやはり企業を助けることになります。
はい、
だから物価を上げるってことが目的ではなくて、
うん、
国債を大量に買って金利を下げる、
うんうん、
金利を下げると円安になる、
うん、
そして企業の利益が増える、
うん、
これが実は本当の目的であったのではないかと、
うん、
まあ、こういう考え方を述べています。
うんうん、
ということは、はい、ね、
ということは市民の生活とか、はい、そういうのは別に問題じゃないと、大企業
問題っていうよりも最初から考えていないということです
ね。考えていない、
まあ、いないからこういう政策を取ったので、
ええ、
はい、企業の利益を増やして株価を上げるということが目的であってですね、
はい、
賃金を上げるとかそういうことはもともと目的にとは考えて い,、うん、いなかったのではないかと。
あ、でも、最初の頃は企業が利益上げてトリクルダウンが起きて市民たちも潤うっていうお話だったじゃないですか。
そういうことが言われてましたね。
はい、
でもトリクルダウンなんていうことは、
はい、
まあ、起きるはずがないんですね。先ほど言いましたように賃金が上がるためには付加価値が上がって、
うん、
付加価値が増えて、付加価値が増えれば企業の利益も賃金も増えるんですね。
うん、
そういうメカニズムが必要なわけで、
うん、
円安で賃金、企業の利益が増えても、
うん、
それでトリクルダウンが起こって賃金が、
うん、
増えると、
うん、
上がると、
うん、
いうことはもともとそういうことは期待できるものではなかったと思います。
私たちは騙されてたわけですか。
まあ、そういう言葉を言うといろいろ問題かもしれませんね。ですから、そこは、まあ、ちょっと表現の問題だと思います、ね。
表現の問題が難しいですか。
ですから私は本当の目的はこういうことだったのではないかと、
はい、
でこういう私の考えを述べています。
でも大企業はそこに、その政策に、まあ、ちょっと、まあ、口はばたい言い方すればあぐらをかいて、その政策を追加して、自分たちは円安だし、企業的にはなんかこう、このまま、もしかしたら生き残れなかったかもしれない企業も、この政策のおかげで生き残ったっていうふうに考えていいですか。
その通りだと思います。ただ今あぐらをかいてとおっしゃいましたが、
はい、
私はあぐらをかいていたのではなくて、
はい、
居眠りしてたんだと思います。
居眠り、
はい、円安になれば金は自動的に上がるわけですよね。
うんうん、
技術開発をしたりビジネスモデルを変えたりですね、
うんうん、
そういうことをしなくても、
うん、
自動的に利益が上がるので、
うん、
言えば何もしなくていいわけですよね。
うんうんうん、
まあ、私はそれ居眠りって言ってるわけですけれど、
はいはい、
うん、だから居眠りしてる間に体力が衰えたと、
うんうん
う
ん、
こういうことだと思います。
でもその時にですね、今おっしゃってることが正しいんだったら、こういう政策を取れば日本は豊かになっていけないんじゃないかっていう異論みたいなことは、本来ならたくさんあちこちから声が上がって生まれてもいいはずですよね。
そうです、その通りです。私は2013年の1月に、
うん、
つまり異次元金融緩和が始まる前に刊行した本から、
はい、
金融緩和をすればですね、
ええ、
今のようなことが起こって日本は破滅するという本を出しました。
う
で、私はその後もずっとそういうことを書き続けてきましたけれども、うん、
はい、
大変残念ながら、うん、多くの人たちはそういう考えではなかったわけですね、うん
う
ん、そして円安になれば日本が豊かになると、うん、
はい、
いうことを信じていたんだと思います、うん、したがって、はい、そういうことを指摘しなかった経済学者、うん、あるいはですね、
うん、
あの政治家ですね、特に野党の政治家ですね、
うん
う
ん、
そういう人たちの責任は私は大変大きいと思います。
これはとってもそのこの政策全体を通して言えるのは、やっぱり生活弱者、まあ、賃金の上がらない人たち、まあ、非正規の人たち、そこにこのなんかインフレの4、まあ、電気代をはじめとする今インフレが襲ってきてるわけですね。
はい、そうです。
これ
そう、本当です。はい、
これ どうしたらいいんですか。これ
そこが大問題ですね。はい、今、はい、生活弱者非正規の人、
はい、
おっしゃいましたが、はい、もちろんそういう人たちが問題であるのは事実ですが、うん、そういった人たちだけではないですよね。
はい、例えば
一般の労働者もですね、
う
ん
うん、そうですね、
今年の春闘は賃上げが高いと言っているけれども、はい、実は物価上昇率の方が高いのでですね、
うんうん、
見た目ほどは高くないんですね。うん、
はい、
経済全体で見れば実質賃金は下がってるんです、
うん、
ですからこれは国民全体の問題なんですね、
うんう
ん、ですからこれをどうするかと、
はい、
いうことが考えられなくてはいけないんですね。でこの本はまあそういうことを、うん、そういう議論を引き起こしたくて書いたわけです、うんうん、
はい、でも黒田さんが退場なさって新しい総裁の植田さんですか、
はい、
が新しく総裁になったんですけども、政策自体はそんなに変えようとしてないように思うんですが、
金融緩和政策は維持すると、はい、当面維持すると、
はい、
いうことを言っていますね。
うん、それだとなんかこの今おっしゃった理論から言ったら低迷はずっと続いていくことになっちゃいますね。
そういう危険がありますね。その通りです。
困ったな、
うん、困ったことですね。
これ、はい、野口さん、うん、青木ですけれどね、
はい、
伺いたいんですけれども、うん、この新しいご著書 その日銀の責任のもう一つのサブタイトルが、うん、低金利日本からの脱却というふうに書かれていて、うん、まあ、その通りだなと思いながら、ただ疑問が湧くのがね、
うん、
要するに今大竹さんがおっしゃったように、その上田日銀がこう金融緩和路線をこう変えないんだと、あるいはこれ変えないんじゃなくて、もう変えたくても変えられない、つまり金利を上げたくても1000兆円のこう超える借金があって、で半分を日銀が引き受けていたら金利は上げたくても上げられないっていうのが、だからもう完全にがんじがらめになっちゃってるっていうのが現実に近いのかなという気もするんですけど、このあたりはどうなんですかね。
金利を上げるのは簡単ではないっていうのはその通りですね。おっしゃる通りです、
うんうんうん、
で、金利を上げれば今ご指摘のあった、うんうん、その国債の金利負担の問題もあるし、
うん、
住宅ローンの金利も上がるし、うん、まあ、その他いろいろな問題があるわけですよね、うん、ですから決して簡単なことではないですね、
うん、
でもそれにもかかわらず、うん、世界の主要国、まあ、日本を除いてほぼ全ての国と言っていいと思いますが、
うん、
金利を上げてるんですね。アメリカをはじめとしてヨーロッパでも、
うん、
そういう新いろいろな問題があるということは十分承知しつつも、うん、しかし金利を抑えていたらもっと問題が大きくなると、うん、いうことから金利を上げるというのが去年2022年に、
うん、
世界の、うん、まあ、中央銀行のほとんどが取った政策ですね、
うん、
金利を上げるのは決して簡単ではありません。それは日本に限ったことではありません、はい、どこでも同じことです。
それで言うとね、もう少しそのちょっと話戻っちゃうんですけれど、うん、先ほど野口さんがご指摘された、確かにそのこの30年でかつて一人当たり GDP がアメリカとほぼ大差がない世界トップクラスだったのが、その今はこう G7 でもこう最下位に転落したと、あるいは もうちょっと地図を伸ばすと失われた30年と言いますけれども、30年前だいたい株式の時価総額で世界の企業のトップ50人、日本企業が30社ぐらい入ってたっていうような時代から考えると、この転落はひどいんですけれども、これ野口さんおっしゃっているその台湾なんかはこの半導体産業なんか中心にある種のこうイノベーションなんかも起こしながらこう成長させてきたわけですけれども、この30年間だけを30年間を考えれば金融日銀の金融政策だけじゃない日本のなんかこう経済政策の根本的問題もちょっとあるというような気がするんですけれども、なぜ日本ではこうイノベーションというものが起きなかったんですか、あるいは起こせなかったんですか。
おっしゃる通りです。この問題の始まりはですね、1990年代頃からあるわけですね、でそれ以来取られてきた政策が問題だったわけですよね、その時に何が起こったかということですが、私は大きな変化は2つあったと思います。1つは中国が工業化に成功したということですね、そしてそれによって、製造業の安い製品、安い労働力を使って安い製品を世界中に売り出したと、それによって世界の先進国がどこも、問題を抱えることになった、でそれに対してですね、これが2番目の要素ですが、アメリカはですね、当初はアメリカ経済が衰退しましたけれども、新しい産業構造への転換に成功したわけですね、つまり情報産業ということですね、でつまりこの2つ、中国の工業化と、それから、IT 革命の、進行という大きな変化が起こった、で日本もこれに対して対応しなくてはいけなかったわけですね、ところが日本が選んだ道というのは、それまでの高度成長期の産業構造、つまり製造業に偏った産業構造を続けると、こういうことを取ったわけです、そういう方向を取った。でそのために取られたのがですね、円安政策だったんです。これは2000年代の初め頃から、この時やったのは日銀というよりは財務省なんですが、為替市場に介入して円安にする、ですから円安にするという政策は2000年代の初めから取られてきた政策です。でこういうことの続きが、2013年以降の大規模金融緩和であったというふうに捉えることができると思います。
日銀はなんかもっと日銀の独立性を大事にして、政府とは一つ違う立場で日本のこの業界を 見なくちゃいけないかったと思うんですけども、それがやっぱしなんか時の政府、日本っていうのとその日銀の政策っていうのがどんどん一緒になってきましたね。
日銀の独立性というのは大変難しい問題ですね。これは日銀法でもちゃんと保障されていることですし、形式的に日本の銀行の政策は別に政府に指示されてやっているわけではなくて、日本銀行が独自に決めていますね、形式的には。形式的には日本銀行の独立性というのは維持しています、実際にどうかということが問題で、これはいろいろな解釈があり得るでしょうね、結果として起こったのは今日のお話の最初から、説明しているようなことが取られた、ということですね。
これだからあれですよね、つまり野口さんのお話だと産業構造の転換というものができなかったしなかった、でそのある種のこの失われた30年の失敗みたいなものをこうごまかすために日銀 その政策、今大竹さんがおっしゃったようなその政府がこう傘下に従えたかのような独立性を失った日銀がこういうその金融緩和路線でとりあえずこうまさに麻薬をこう打つみたいな形でこの産業構造の転換ができなかったことをごまかしてきたっていうような構図だというふうに捉えてよろしいわけですか。これ
ごまかすと考えることもできますし、そういうことをずっとさらに続けたというふうに考えることもできますね。
でも、そう考えるとこの間30年間近くいわゆるその新自由主義的と言われるようなね、先ほど大竹さんもおっしゃったようなこう貧困層あるいは非正規層はどんどん苦しくなるような労働政策なんかは取られたけれども、でも本当に新自由主義的な政策を全てで取ってればひょっとすれば日本にもガーファとまでは言わないまでも新しいそのイノベーションが起きたかもしれないけど、それすら起きずに産業構造も転換せずにこう今のような状況になっちゃってるというところは本当の新自由主義じゃなかったっていうか、要するに既得権を持っている人たちが こう既得権を守るためのなんかこう政策に過ぎなかったっていう言い方もできるような気がするんですけれど、
そういう考え方は十分成り立つと思います、うん、自由主義の問題ということもよく言われるわけですけれども、うんうん、日本で果たして新自由主義的な政策として何が行われたかという具体的な例を考えてみますとほとんどありませんね、
うんう
ん、そういうことが問題だということは言われるんですけれども、
うん、
実際にそれでは新自由主義的な、うん、要するに市場メカニズムを重視するようなそういう政策が何が行われたか、
うん、
その例を挙げようと言われると、うん、ほとんど思いつかないですね。
そうですね。
まあ、しばしば言われるのは、悠長の独立化とかですね、うん、
はい、
そういうことが言われますが、実際なされたらそういうことですけれども、うんうん、一体悠長の独立化が新自由主義なのかどうか、うん、これは大いに疑問ですね。
ただ労働分野なんかでは、ね、これはもういろんなところで指摘されてますけれども、今や4割が非正規になったっていうようなところはある種非常にこう新自由主義的な感じもしますよね。
非正規が新自由主義の結果だというのは、
まあ、っていうよりか、なんかこう、それもなんか大企業を守った形になっちゃいますよね、でも。
まあ、非正規労働者は別に大企業だけの話ではないんですけどね、
うんうんうん、
非正規労働者がなぜ増えたかっていうのは、うん、これはまた別の問題だと思います。うん、はい、まあ、例えば一つの考え方として、うん、正規労働者にするとですね、いろいろ労働規制が厳しいから、
はい、
だから非正規という形にせざるを得なかったという解釈も可能でしょうね。これはまた金融政策の問題とは別として大変重要な問題として議論すべきことだと思います。
いろいろ伺ってきまして、もう時間も少なくなってきたんですけども、野口さんがこの本でこれからの提言として今の低迷から脱却するなり何々する方法でも、どこがいけないのかでも構いませんけど、一番この本で何とかしなきゃダメだっていうふうに思っていらっしゃるところはどこですか？
一番重要なのは、すべての国民がこの問題というのは我々自分自身の問題だと捉えることですね、
うんうん、
金融政策というのは非常に技術的で分かりにくいんですけれど、
うんうん、
だからといってそれを任せていて良いわけではない、
うん、
我々はそのことの結果を2020年、去年、非常によく感じたと思います。
うん、
円安に乗って物価が上がってですね、うん、生活が厳しくなる、うん。そういう実際の経験をしたわけですから、
うんうん、
金融政策っていうのは我々自身の問題であるということを自覚してですね、
うんうん、
そして今何がなされていて、うん、それをどうすべきだということを国民の一人一人が考える。うんうん、これが最も重要なことだと私は思います。はい、
最後に、デフォルトとかそういうことはこの国で起こりうる可能性はあるんでしょうか？
国の財政のデフォルトの問題ですか？はい、
うん、
それはありえなくはありませんね。まあ、近い将来に、まあ、ただアメリカのような債務上限があってどうのこうのっていうのは、うん、そういうのは日本にはありませんから、
はい、
今のところ国債は特に問題なく、
うんうんうん、
まあ、問題はあるんですけれど、いろいろ先ほど来の長期金利の問題とかですね、
うん、
デフォルトの問題までには行っていませんね、
うんうんうん、
ただ将来もそれがないか、うんうん、ということになれば、そういう、まあ、確約はできない、で、うん、特に社会保障、
うん、
まあ、これデフォルトというのかどうか分かりませんけれどね、
うんうん、
例えば公的年金において積立金が底をついて支払い不可能になると、
もう払わないぞと、うん、
払えないということ
ですね。払えないぞと、う
ん、はい、それは長期を見れば、
うん、
私は十分起こりうる問題だと思います、
はあ、年金がなくなる、
なくなるっていうよりも支給開始年齢を引きなざるを得なくなるとかですね、うん、そういうことです。私は2040年までに、う
ん、はい、
厚生年金の積立金は底をつくと考えています。
はい、わかりました。
はい、
どうもいろいろありがとうございました。
ありがとうございました。野口幸男さんの著書、日銀の責任、低金利日本からの脱却は PHP 新書から発売中です。大竹メインディッシュ、本日のゲストは野口幸男さんでした。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。